シネ
トゥ
レ、初めて覚えたアイヌ語なんですよ。
あ、数字から。 STB ラジオ、
アイヌ語ラジオ講座。
STB ラジオ、アイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師は新日高町静内出身、葛野大樹さんです。今日の放送はレッスン36、
やいさま、
やいさま歌をお送りします。
えちにさしぬきや、おはようございます。お元気ですか？葛野大樹です。
いかたーい、こんにちは。アシスタントの渋谷もなみです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、先日私たちアイヌ語ラジオ講座の出演者とスタッフでついに行ってまいりました、
ウポポイに。
はい、そうなんです。白老の民族共生象徴空間、ウポポイ。なかなかオープンも延期されたりしまして、またコロナ対策として現在もあの博物館の入場は予約制とはなっているんですが、私たちもようやく行くことができましたね。
行けました。ちょうど僕たちが行った時に体験のプログラムができるようになったちょうどその日で、
はい、
やっぱ面白かったんですけど、今月このラジオの頭に行った報告をしていきたいなと思います。
そうですね、皆さんにぜひ教えたいことがたくさんありますものね。
はい、
で今回本当にあの見どころ、博物館の部分も見どころ満載でしたし、その踊りや歌を見たりすることもできますし、体験もありますし、そして知性などこう文化的なことも見ることができる。もうお伝えしたいことが山ほどありますね。
さっき大人の修学旅行って言ってましたもんね。
はい、本当に大人が行ってもいろいろ学ぶことができる。
あのウポポイに行くときにぜひ国立アイヌ民族博物館の予約もしてほしいんですね。そうすると実はあの中の展示パネル2枚が僕がアイヌ語を担当した展示パネルというのがあって、結構気合い入れて書いたものなので。
そうですね、あのコロナ対策としまして入り口などでも検温消毒などもありますし、あの展示物で実際に触れることができるものが現在は触れることができなかったりというのはあるんですが、それでも本当に見どころ満載でした。では今月は少しずつ皆さんにね、冒頭でお伝えできたらなと思っております。
はい、
それでは今週も参りましょう。
ウテラのありきけアンロー、一緒に頑張りましょう。今日はレッスン36、やいさま、やいさま歌をお伝えします。今年度は僕のじいちゃん、アイヌの絵歌手として慕われていた葛野達次郎の資料をもとにアイヌ語講座を行っているのですが、今日はちょっと変わってやいさま、この日本語には訳しづらいんですね、やいさまというアイヌに伝わる歌、静内の歌を僕がこう聞き覚えたものを歌いたいなと思います。
はい、
とあんたかこんぷやんてたかこんぷやんこんぷやんけしのちゃくはべねいなふちうたらはぽうたらこるやいさまくはべねいな、とこういう歌なんですね。
どういう内容の歌になるんでしょうか？
これは仕事をしている時の歌なんです。
はい、
で普通歌っていうとあのアイヌ語にもいくつかあって、ウポポって言ったりシノッチャって言ったりこうヤイ様って言ったりするんですけども、まあヤイ様っていうとやっぱり仕事の歌であったり一人で歌う歌みたいなのが、当たります。
うん、こう即興で作った歌というかその人のこう心を表すような歌だったりもするんですよね。
そうですね、なのでもう自分の恋の感情を歌うっていうのもやい様に入ったりするんですね。
うん、
でそのやい様の中で今回紹介したのは昆布取りのやい様、僕の生まれ育った静内、新日高町静内のあの辺りっていうのは昆布がものすごく昔からずっと取れるんですね。
はい、
で
北海道の五大ブランド昆布の一つ
日高昆布
が入ってるんですけど、はい、それを取るときに、まあ、みんなで仕事をしながら歌う歌というものなんですね。で、今日の歌の内容についてもなみさんに日本語訳を言ってもらいます。
はい。
トアンタカコンプヤン。
あそこにも昆布が上がった。
テータカコンプヤン。
ここにも昆布が上がった。
コンプヤンケシーの茶。
昆布をあげるこの歌を。
クハウェネイナ。
私は歌うんだよ。
フチウタラハポウタラコールヤイサマ。
ババたちや母さんたちのヤイ様の歌を。
クハウェネイナ。
私は歌うんだよ。
これはまた一つの歌い方なんですけども、もうヤイ様っていうのは自由なので、その人それぞれにうまい歌い方っていうのがあるんですね、
うん、
もっとアップテンポになったり、もっとゆっくりしっとりとっていうのがあるので、まあこれをいや、いろんなとこで歌いたいし、いろんなとこで聞きたいなって思ってます、
はい、
でちょっと余談になるんですけども、わかめのことはウォコンブっていうんですね。
ウォコンブ、
はい、で昆布はコンプ、わかめはウォコンブ。そのウォってのがこう多分こうアイヌ語で分解するとこうウオコンプ、すなわちこれ引っかかる昆布ってことなんですね。でわかめってい
う
のはものすごくこうわさわさわさっとなってて、こう漁師さんの網に引っかかるんですね。だから多分そういう名前なんだろうな。引っかかる昆布、わかめのことはウォコンブ。なかなか面白いですよね。昆布ありきのわかめの名前ってのがいいなと
はい、
ご紹介いたしました。今日紹介したアイヌ語の単語は、あそこにという意味のトアンタ、
トアンタ、
もという意味のカ
カ、
昆布コンプ
コンプ、
陸に上がるヤン
ヤン、
ここにテタ
テタ、
陸に上げるヤンケ
ヤンケ、
歌シノッチャ
シノッチャ、
私の声クハウェ
クハウェ、
何々であるよネナ
ネナ、
おばあさん祖母フチ
フチ、
何々たちウタラ
ウタラ、
母ハポ
ハポ、
何々のコル
コル、
民謡ヤイ様
ヤイ様。
そうですね、昆布のアイヌ語がすごい覚えやすくて、そのまま昆布なんですよね。だからアイヌ語から日本語になったものだというふうにも言われてて、実際に日本列島の中で北でしか、北の方でしか昆布っていうのは取れないので、あそうだっていう意見と、まあ、それは諸説がある。昆布っていうのがなかなか難しい単語らしいんですけども、そのまま昆布なんですよね。今日はコラムとして紹介するのはモウルっていうものと沼っていうものです、
はい、
でモウルっていうのは女性が着る下着のこと。これはパンツとかブラジャーとかそういうのじゃなくて、こうアイヌの女性の下着っていうのはワンピースみたいな形になってて、全部つながってて頭からかぶる、
はい、
下までかぶってこう膝の下までずっと伸びてるような、そういう服があるんですけども、昔は女性は身なりに体を見せてはいけない、肌を見せてはいけないっていう、まあ、ルールっていうのかながありまして、女の人は例えばお風呂、まあ、温泉に入ったり川で体をすすぐ時もそのまんま服のまんま入る、その格好っていうのがそのモールっていうものがあるんですね。で実際に今の白老もそうだと思うんですけども、アイヌの公演として踊りを踊る人たちが、じゃあ衣装を着て行いますっていう時も、女の人はどうせ見えないんですよ。でもやっぱ僕は分かんないですよけど、女の人はそれ着るとなんか気合が入るんですかね。
うん、
やっぱ各々がそれを着ている。でやっぱりそこも含めて自分 をなんだアイヌの女性として形作っているアイデンティティとでも言いましょうか、うん、になってるのかなって思うと、博物館の展示ではあんまり置いてないんですよ、まあ、下着ですし、華やかではないんですね、
ええ、
なんですけど、いやそれは、ま、そういうモールがあると、なかなかこう大事にされているものとして、今も大事にされているものとしてあるというのを紹介して、そのモールの首のところにはこう少し開く場所があって、それをつなぐ紐があるんですね、
はい、
そのことを沼って言うんですよ、
はい、
でその沼っていうのを僕のじいちゃん辰次郎栄華氏がどう訳したかというと、絆と訳してるんですね。
素敵。
でこの絆っていうのが、なんでその紐が絆になるんだって思ったんですけど、うん、こう服の開いたのをつなぎ止めるっていう、そういう何か昔の人がそれで絆っていうのを訳したのかなっていうふうに、絵歌詞はそうやって書いてるから僕は信じるしかないんですけども、その僕が想像するのは、その2つのものをつなぎ止める役割をしているその紐だから、その沼っていうのは絆なんだと思うんです。
素敵ですね。なんだかこうロマンチックというか、はい、素敵な言葉です。
でこれ例を出さないと分かりにくいんですね。で例を言うと、シマフクロウとカメっていうのは一つの沼、絆を持っている動物なんです、
はい、
でこの世界ができた時に天界から初めてやってきたのがフクロウで、天界から初めてやってきたハルニレという木の枝を折っちゃったんです。おっちょこちょいのフクロウが木の枝を折ってしまって、川を流れて海に出たら、実はそのフクロウのパワーが移って、その枝が亀になった。だからフクロウによって亀が生まれた。つまりその2体は一つの絆を持つっていう風に解釈するんですね、
うん、
だからこれが絆、いい言葉だから紹介したいなと思ってしました、はい、それでは本日紹介した昆布取りの八重様をもう一度お聞きください。とあんたか昆布やん、てたか昆布やん、昆布やんけしのちゃくはべねいな、ふちうたらはぽうたらこりゃいさまくはべねいな。
あそこにも昆布が上がった、ここにも昆布が上がった、昆布をあげるこの歌を私は歌うんだよ、ババたちや母さんたちのやいさまの歌を私は歌うんだよ。
それでは今週はここまでです。来週はレッスン37リムセダンスをお送りします。
アイヌ語ラジオ講座では皆さんからの感想をお待ちしています。メールアドレスは ainu@stv.jp です。大輝さん、イヤイライケレありがとうございました。
パセノポイヤイライケレパックのね、今週はここまでです。スイウヌカラアンロー、またお会いしましょう。
スイウヌカラアンロー。